2.南道伯爵未亡人は、その有なるものであった。巨万の財産を私蔵して、珍書画の奇襲に没頭していた故伯爵が、4、5年前に肺病で死ぬと間もなく、未亡人は、旧邸宅の大部分を取り壊して、貸し屋を建てて、元銀行員の差配を置いた。自身はわずかに残した庭園の片隅の図書館に粗末な赤レンガの煙突を取り付けて住み込んで、通勤の家政婦を一人置いていた。未亡人の美しさがみるみる年月を逆行し始めたのはその頃からのことであった。もう40に近い乳母桜とは夢にも思えない豊満な艶麗な姿を、婦人性風会の椅子に据えて、弁舌と文章に万両の気を吐き始めた。彼女は素晴らしい気質と魅力の持ち主であった。物質的にも精神的にも決して敵を作らなかった。子供のない残生を公共の仕事に使い尽くす覚悟だと言いふらしていた。幼稚園や小学校に行って子供を愛撫するのが何よりの楽しみだとも言った。また実際彼女はそんな風に見えた。彼女の事業に共鳴し、彼女の仕事のために奔走する紳士淑女が彼女の周囲に群衆した。彼女の事業を援助する興行者は必ず大入り満員を占めた。新聞や雑誌は争うて彼女の写真や言葉や文章を載せた。彼女の見事な筆跡で書いた半切や色紙短冊が飛ぶように地方へ売れた。天下は彼女のために魅了されたと言ってもよかった。世間の評判以上の隠れた評判を彼女は保有していた。その中に私だけがたった一人彼女に幻惑されなかった。ある不思議な動機からできるだけ彼女に遠ざかりながら、できる限り真剣になって彼女の裏面を探り回っていた。その不思議な動機というのは、南道家の図書館に新しく取り付けられている煙突であった。事実、私が南道伯爵未亡人の素行調査にあんなにまで夢中になり始めた、そのそもそもの動機というのは、あの粗末な赤レンガの煙突に他ならなかったのだ。大久保百人町付近の人は知っているであろう。昔風の鉄瓶を打ち並べた堂々たる檜造りの南道家の正門内には、粗末な米松の貸家がごちゃごちゃと立ち並んでいて、昔の跡形もなくなっていることを。同時にその裏手へ回ってみると、正反対に道家の由緒を語るこんもりした松木立や菜の実、樫、椿、桜などの根葉林の一部が、高い黒土塀とがっちりした欅造りのくぐり門に囲まれて、正門内の貸家とも、または付近の住宅ともかけ離れた別世界を形作りつつ、昔ながらに取り残されていることを。ところで、その杉木立の中にぽつねんと立っている南道家の図書館というのは、5軒に4軒ぐらいの2階建ての鉄筋コンクリートに茶褐色のタイル張りで、上等のスレート屋根の下に緑色に塗った鉄のブラインドが並んでいる。全体が耐震耐火のルネッサンスまがいという故伯爵の凝り性と用心深さを遺憾なく発揮したものであった。ところが 伯爵の死後、玄関と正反対の位置に新たに取り付けられた煙突というのは、普通の赤レンガを真四角に積み上げたでっかい不格好なものであった。リファイン化された図書館のスタイルとは全然調和しないばかりでなく、その周りを取り囲むこんもりした杉木立の風習までもぶち壊してしまっていた。まるでどこかの火葬場といった感じであった。私はずっと前からこの煙突の正体を怪しんでいた。というのは、この煙突ができてから一冬越した翌年の春になっても煙を吐いた形跡がなかったからであった。この事実を初めて発見した時には、さすがの私も首をひねらせられた。往来の真ん中に突っ立ったまま、しばらくの間、呆然と、その煙突の絶頂の避雷針を見上げていた。その避雷針の上を横切る鱗雲を凝視していたものであった。しかし、わからないものは、いくら空へ考えてもわからなかった。図書館にはずっと以前から昼間の動力線とガスが引いてあった。同時に石炭やコークスのくずが付近に散らばっていた形跡はみじんもなかったばかりでなく、そんな商人が出入りした事実もいまだかつて発見されなかった。にもかかわらず、石炭を焚く以外には必要のなさそうな赤レンガの煙突を何のために取り付けたものであろう。ストーブの息抜きならば、立派な化粧レンガと対のものが、玄関に向かって右手の部屋の壁にちゃんとついている。また、普通の意味の通気筒ならば、もっと手軽い品のいい理想的のものが、いくらでもある。台所も、電気とガスだけで片付けているに違いないのに、何の目的でこんな殺風景なものを追っ立てたのであろう、などと考えれば考えるほど、私は不思議でたまらなくなってきた。一度室内に忍び込んで、様子を見てやろうかと思ったことも何度あるかわからなかった。ところがまた、そのうちに一年もたって、その煙突に火の気が通らない証拠に、何とかいう葉の大きいつる草が根元の方からぐんぐん這い上り始めた。そのつる草は麹町区内の C 国公使館の壁を包んでいるのと同じ外国種の見事なものであったが、成長がバカに早いらしく、二夏ばかり過ごすうちに絶頂の避雷針のところまで巻き上げてしまって、ふさふさと垂れ下がるくらいになった。するとまた、それにつれて、図書館の外側の手入れが不十分になったらしく、スレート屋根の上に、タンポポだの、ペンペン草だのが、ちらちらと生え始めた。緑色の鉄のブラインドには、赤サビが吹き始めた。それにつれて、煙突を上り詰めたつる草が今度は横に手を伸ばし始めて、2年も経つうちにはほとんど図書館の半分以上を包んでしまった。その上にお庭の立ち木にも植木屋の手が入らなくなったらしい。枯れ枝がぶら下がったり、杉の木が傾いたりして、だんだんと廃墟じみた感じを表し始めた。今まで不調和であった煙突が、今度は正反対に建物や立ち木とよく移り合ってきた。一種のエキゾチックな風習をさえ表すようになってきた。あたかもその主人公の心理状態のあるものを自然に象徴しているかのように。そんな光景を見過ごしてくるうちに、私はいつの間にか 煙突の不思議を忘れてしまっていた。煙の出ないのが当然のことのように思い込んでしまって、煙突とは全然無関係としか覚えない他のネタを探ることばかりに没頭していた。思えばこれも不思議な心理作用ではあったが、しかも私の頭が一旦煙突の問題を離れると、彼女の裏面の秘密に関する私の調査がぐんぐん進捗し始めたのは重ね重ねの不思議であった。私は彼女がわざわざ遠方から大久保の自邸に呼び寄せているタクシーの番号をいちいちノートに控えた。その番号から運転手の名前を探り出して、鼻薬を使いながら未亡人の行き先を尋ねてみると、私の着眼がいちいち的中していることが裏書きされてきた。のみならず、まだ私の知らない意外なところにあるスキャンダルのるつぼまでも発見することができた。そんな場所は普通の記者や探偵の目が届かない高い奥深いところに隠れているのであったが、そんな方面の秘密に手ずるの多い私にとってはかえって便利であったばかりでなく、そんなるつぼの中で彼女と溶け合いに来る紳士たちは皆別に探索する必要を認めないくらい世間に知れ渡っている顔であることを発見した。バカバカしい話であるが、私は今更のように東京の広さに呆れさせられた。そこで私は潮時を見計らって南道家に出入りしているたった一人の家政婦の自宅を突き止めた。膝詰めで買収にかかってみた。その家政婦の自宅と名前はかわいそうな筋合いがあるからここには書かないが、バツバツ戦争で死んだ有志の未亡人であったことは間違いない。そのくせに気の弱いチューバーさんで、一人娘の嫁入り先に迷惑をかけたくなかったからとかなんとか涙まじりにくどくどと言い訳をしながら、大久保の自邸における未亡人の乱行とその時刻と、それから相手を女装して連れ込むその奇抜巧妙を極めた方法と、相手の種類と名前があらかた見当がつく程度にまで詳細にわたって白状したのは、私にとっての大収穫であった。